クラブ369へようこそ。当クラブは都市伝説に通じた3人が実際のニュースを通して世界の裏側で何が起こっているのか考えようというクラブです。こんにちは、みゆきです。
こんにちは、クロケンです。
青いのイルカ、ファイナルアンサーです。
はい、そして今日もというか、また今回も来ていただきました、
シンバです。
お願いします。
お願いします。
シンバさんです。よろしくお願いします。直近の前回にまたぜひ来てください。よろしくお願いしますって言って、また今回も本当に願いかなって来ていただきました。
は
い、
すぐ叶いましたね。
早めの、早め
の。よかったです。はい。それではですね、はい、今日は、5分コーナーやるんですっけ
?5分コーナー。
行きましょう。
5分コーナー。
行きましょう。
やろうと思ったんですけど、これ、5分コーナーやった時に、なんかいろいろ言うじゃないですか。
うん。
はい、ちゃんちゃんみたいな時の区切り方が、未だ模索中で。
わかりました。じゃあ、ですね、ちょっと前回話して、黒犬のプチ情報みたいなね、はい、トリビアコーナーをね、ちょっと作ってみようかなっていう話をしてたんですけど、はい、今ここで、楽屋話みたいにしちゃってすいません。
ちなみに一個やってみましょう。
ドルさんからありますか？
一個やってみましょう。
ドルちゃん、ドルちゃんじゃない。ドルさんから。
5分コーナー。
うん、なんか、プチトリビアありますか？
プチトリビア。
うん。
何系がいいですか？
モチベ系。
モチベ系。
モチベ系。お、いいですね、モチベ系。
ないですね。
あ、モチベ系ありました、一個。
あ、ありました。
何？は
い、DNA ってあるじゃないですか。
はい。
塩基。
はい。
DNA って若干光出てるらしいんですよね。光というか光子ですね。
オーラってこと？
素粒子って言われる。そうですね。オーラって言われるものがそもそも素粒子なんですけど、
うん、
言ったら人間って体温があるじゃないですか。
うん、
熱があるとこっていうのは絶対にその素粒子が振動し合ってるんで、光が生まれるはずなんですよね。
うん、
だから、マジで真っ暗にして、で、ほんまに可視光を広げたもので写真とかを撮ると人間って光ってるんですよ。
でもオーラを出すそのトレーニングもそうやります。暗いところで。
へー。
で、指をこう、なんて言うんですか。人差し指と。
見たことあります。
はい。
意識してね。
はい。
お
化けカードみたいに人差し指と親指くっつけて。
うん、はい、こうやって。煙
出てくるやつ。
やったら煙出てくるやつですね。いや、そんな感じで、その光が出てるっていう。で、その光があるとこっていうのは絶対に周波数があって、
うんうん、
その光っていうのは周波数で観測できるんで、人のオーラって、周波数にした時点で数字にできるんですよね。
うん、
で、その数字が伝わって、例えばちょっと前に流行ったアドラー心理学の、ちょっと前というか結構前ですね。
うん、
アドラー心理学が流行った時代に、例えば、アドラーが言ってたのが、その臆病は伝染するとか、やる気は伝染する、
うん。そうだね。
勇気は伝染するっていうのがあって、光になってる時点で振動になってるんで、まあ、空気中を伝って、絶対人に伝わるはずなんですよね。
うん、
で、その光の振動の周波数っていうのが、大体スマホと同じ電波の周波数と一緒で。
へぇー。
そうなんですよ。なんで、スマホで、例えば、これは僕の憶測なんですけど、うん、その LINE とか来るときに、LINE 来る前に、あ、誰々から来るかもみたいな、ちょっと分かるときないですか？
あ、なんとなく。
はい。電話鳴る直前に、鳴ってないし、画面も光ってないのに、手に取って電話かかってくるみたいな。
へぇ、
うん、っていう、その、微妙に感知してる部分があるらしくて、まあ、昆虫とかの触覚がそうですよね。そういうものをキャッチして、方角とか、微妙なものを察知するっていう。だからその、モチベ系なんですけど、自分がその、やる気が出たりとかした時に、周りにバックアップしてくれる人が集まるっていうのは、
うん、
そういうのが元になってるっていう。
素敵なお話でした。
はい、5分ですか？
ありがとうございます。そんぐらいです。
はい、っていう感じの。
ありがとうございます。
これをなんか、話すと、ただの僕の吐き溜めみたいな。
いや、いいよ。それが
話したいことみたいな。
それがいいんです。
あ、そうなんです、
ね。保険の話したいことにしましょう。
はい、ありがとうございます。
はい、いいと思います。
は
い、
そして今回は、ドルさんからのご提案で、量子力学についてちょっと話そうという回。
はい。はい。
はい、
あ、僕から言ってもいいですか、
ね、お願いします。
量子力学っていうのはですね、二重スリット実験でしたっけ、
はい、
よく有名なんで言うと。
有名な。
まあ、言葉で説明するのがすごい難しいんですけども、多分映像とか見てもらった方が、すごくわかりやすいんですけども、
うん、
なんか鉄の板とかに、うん、まず、一つの線を入れるんですね。穴を開けて。
はい。
ピーッと。で、その中に、なんていうんですか、水みたいな波、波動を起こせるものをピュッて、やってやるんですよ。
はい。
じゃあ、その穴から、その波形が抜けていくわけですよね。
はい。
で、壁に当たると、 なんか、いろんな形にして当たるというか。で、それを粒子でゲッてやると、まあもちろん真ん中にしか行かないわけじゃないですか。その空いてるところのとこに行くわけじゃないですか。で、それを二つ縦線を入れて、等間隔に。で、その中を、さっきの波みたいなんで、はじめ波動で行ったら、いろんなところに壁、まあもちろん当たるわけじゃないですか。多くの。で、これを粒子でやってみようってことになって、粒子でやると、普通、この その二つの線に分かれているところに、縦に全部パーって粒子が当たるんですけど、その、見てないと、その波動と同じ当たり方をするというか、いろんなところにまばらにいっぱい粒子がつく。でも、それを見てると、その二重の線に当た、二重の線に均等に、なんて言っていいんですか？
これ、説明すると難しいんですけど、
難しいですね、
その波っていうのが、そもそも電子、電子、その素粒子、ドルさんがおっしゃった素粒子を飛ばすんですけど、その素粒子ってなんで素粒子を飛ばそうかって思ったかっていうと、そもそもその原子っていうものが、その、まあ、素粒子って呼ばれる、その当時、素粒子ってもう、砕くことができない、分解することができない物質を素粒子って言うんですけど、その時代では原子が一番の素粒子だと思ったんですけど、実は原子も砕くことができて、原子を構成しているのは、例えば人間の体を構成しているのが、炭素とかいろいろあるじゃないですか。炭素とか、いろいろ水とか、みたいな感じで元素も一応原子核っていうのがあって、元素じゃないわ、原子や。原子核っていうのがあって、その周りに電子っていうのが、まあ、太陽と地球を想像してもらったら分かりやすいんですけど、太陽が原子核。ほんで、地球が、電子やとして、で、僕らの体って面白いんですけど、その、電子の数で、この世の中って全て決まってて、例えば電子が一つだけピッて回ってますみたいな、その原子核の周りを。で、これが、言ったら、水平、リベ、僕の船とか聞いたことないですか？元素記号。
ほら、ね。
電子が1個だけ回ってる状態が水素なんですよね。で、この電子が2つに増えたら、水平で、ヘリウム。で、3つに増えたら、リチウム。で、4つに増えたら、ベリリウムとか、いろいろあるんですけど、それによって、酸素は確か8個かな。8個、電子が、原子核の周りを回ってるのが酸素なんですけど。
よく知っとるの。
で、それで構成されてるんで、僕らの体分解バラバラにして、めちゃめちゃナノの世界で見ると、全部そういうなんでできてるんですけど、その電子っていうのが、そもそもその原子核の周りをくるくるくるくる線上で回ってたんですけど、物理学的に言うと、古典物理学から言うと、このくるくる回ってるのは、なんですかね、地球も太陽の周りを一定に回れてるのが、今、解明できた、できてないのと一緒で、月もなんで地球の周りを回ってんのか、あれも解明されてないんですけど、それも同じ原理で原子核の周りで電子が一定に回ることって不可能なんですよね。絶対に時が経てばどんどん渦を巻いて中心に吸い込まれていって消滅するはずなんですけど、で、それを仮定として、これをじゃあ波状に動いてるとしたらどうやろうみたいな、って言った時に、波状にその電子が周りをくるくるくるくるくるくる、なんかそのふらふらして回ってる体にすると、すべての物事について、筋が通るっていう。これが量子力学につながってくるんですけど、その波っていうのが、その言った二重スリット実験で。
はい、使われてるやつ、
ね。使われてる波。あれ、はい、具現化すると、物質世界で見ると、その波。
はい。ウェーブ。
ウェーブ。はい。になるんですけど、またこれもちょっと噛み砕くと説明長くなるんですけど、はい、例えば、波って、物質じゃなくて状態じゃないですか。
はい、はい。
海水があって波があるっていう、物質があって状態がある、これってもう二元性の世界での鉄則なんですけど、電子って物質がないんですよ、状態しかなくて、素粒子っていうのは状態なんですよね、で、物質がない世界言ったら、その人間が理解できない世界なんですよ、物質があってっていう、成立しないんで、なんで、その例えばその状態しかないんで、観測も難しかったんですけど、それを可能にしたのが二重スリット実験。
あ、そうなんだ。
ほんで、それを人間に直感的に分かりやすくしたのが、シュレーディンガーっていう。
猫の。
そうですね。シュレーディンガーっていう人が、 やりはった猫の実験、これもまあ仮説なんですけど、うん、例えばある箱の中に、うん、ある装置があって、うん、で猫が入ってるんですよ、
うん、
である条件を満たすと、うん、その装置が発動して、うん、中の猫が死んじゃうんですけど、うん、その条件が発生するのって発生するかどうかわからないんですよね、
うん、
どっちか五分五分の確率で、
うん、
なんで箱を閉めた状態でそのまま放置するんですけど、1時間後どうなってるかっていう、
うん、
誰にもわからないんですよ。死んだか生きてるか。
結果がってこと。
結果がです。五分五分なんで、うん、もしかしたら装置が発動してなくて生きてるかもしれないし、
うん、
発動して死んでるかもしれないですし、
うん、
なってて、で、それは蓋を開けるまで誰にもわからないっていう、
うん。
この時点で箱の中には生きてる猫がいる世界と死んでる猫がいる世界の、重なりの世界っていうのがあるんですけど、
うん、
これが量子力学で、
うん、
その、なんていうんですかね。開けるまで結果が分からないっていう。
そうだね。開けて確認するまで。
うん、そうなんですよ。これが二重スリット実験につながってくるんですけど、うん、波を、例えば、ドルさんがおっしゃった二つの線のところに、
はい、
二つの縦線、穴開いてるところに波を起こすと、うん、二つの穴のところから波がバッて、
うん。
で、穴から出た時に波がこうやって干渉し合って、
うん、
で、干渉島っていうその、シマウマみたいな、シマシマな縦線がいっぱいできるんですけど、うんうん、それって観測してない時は何者に、でもなれるから、バラバラに生きてて、いろんなところに当たってるから、干渉島ができるんですけど、
うん、
人間が見た瞬間、島が2つとか1つとかに、もう固定されちゃうんですよ、
うん。
これってシュレーディンガーの猫と一緒で、
うん、
蓋を開けた瞬間に結果が見えるっていう。だから、その、なんていうんですかね、観測できないというか、観測しようとすると、
うん、
そもそも形がないんで、形がないものを観測できないんですよね。
は
い、で、観測しようとすると、人間が観測するときって絶対に電子っていうその可視化するものが必要なんで、
はい、
で電子ってさっき言った周波数があるじゃないですか、はい、周波数が起こるってことは熱源が発生するってことで、
うん、
熱が発生する時点でその電気の抵抗とかが生まれるんで、
うん、
その電子の動きが止まって、
うん、
その実験がストップされちゃうんですよね、そこで、
うん、
だから観測できないんですよ、
純粋な結果が出れない、
そうなんですよ、
観測した途端に縦鉾だね、鉾縦、
はい、だからほんまは絶対0度って言って270何ぼや、273
マイナス
マイナスです、
うん、
マイナス275.15やったら 3.15
すご
どうなんですけど、これで絶対0度って言って電子も通さない、うん、その電子も動かない無の世界があるんですけど、足すとちなみに9になります。
へー、怖
で、この状態にしないとこの実験は行えないっていう。で、今人気の、人気って言ったらあれですけど、トレンドの量子コンピューターっていうものがあるんですけど、
はいはい、
あれも絶対零度の環境を完璧に使わないと、機械が動かないんで、
うん、
だからあれ自体もまだ実用化を不可能で、
うん、
だからそういう意味でも、その環境的にも、人間のその能力的にも、見ないといけないっていう能力的にも、二重スリット実験って仮説でしかないんですよね。
へー、あ、まだそんな段階なんだ。
そうなんですよ。だからもう未知で誰にも解けなくて、まあ、これを解いたらノーベル賞というかもうトップ科学者のトップに君臨できるぐらい、
いけるんじゃないです、あなた、
僕ですか、
うん、
僕全然ひらがな分かったぐらいなんで、まあ、物理学の世界の
すごいね。でもそれが解明できたら、なんか人間の知ってる限界を超えちゃうというか、
あ、全然超えると
思います。パラレルワールドとかも証明できちゃうってことですよね。
しかももしそれが解けたとしたら、この世の中の元素記号って110から120あるって言われてるんですけど、うん、で人間が使えるのがそのうちの 30% かな、
うん、
30% しか元素記号使ってないんですよ。それでやりくりしてて、あとの 70% どこ行ったんやって話なんですけど、
うん、
あとの 70% は使い方が分からないから放置してるんですよね。言ったらオーバーテクノロジーなんですよ。
はいはいはい、
ただ、量子力学を理解することによってこの 70% が補えるのと、
うん、
あと、言えば、この太陽系、まあ銀河かもしれない。銀河になったらもっと増えるのかな。
うん、
元素記号って256個あるんですよね、ほんまは。
256足したら。
256足したら、8と3と、
あ、13。
13?、うん、あ、13か。
あと13。
ああ、13も。やばいですね。369、13、18がやばいですからね。
うん。
ほんで、なんか、その、256個の、
うん、
あれが解明できるんで、大体飛んでる宇宙人とかって、256個の元素記号を全て使いこなしてる。
使いこなしてるからこそ、宇宙でうろうろできるという。
はい。使いこなせば、僕らが、望遠鏡でしか見れなかったところに一瞬で行ける技術に到達するっていう。
なんかね、木村さんの方にも今、 クラブ369内で貸し回ってる、はい、そう、奇跡のリンゴっていう無農薬リンゴを使ったか、はい、作った方の木村明則さんっていう方の本を今貸して、今黒毛に貸してるんですけど、うん、はい、でその方が面白いのは、その無農薬のもちろんリンゴを作ったってことが不可能に近いことなので、うん、それで、称賛されてるっていうのもあるんですけど、その本は、すべては宇宙の采配っていう本なんですけど、うん、不思議な話が7割でね、リンゴの話ほんと3割ぐらいだったでしょ。
そうですよね、うん。おまけみたいな感じですよね。そうそうそう、おまけというか、まあ、
そうそう、不思議体験とか。
不思議体験が。
で、アブダクションもされたことがあって、うん、その木村さん自身のアブダクションされた時の体験に、うん、その宇宙船にね、はい、みたいなところに入ったと。うん、で、うん、コックピットみたいなところに連れて行かれて、はい、で、上に三角形の三角、三角錐でしたっけ、かとばってる。ストーンキャップ。ストーンキャップがあって、うん、で、ちっちゃいんだけど、手にしたらすごく重い黒い物体だと、うん。で、これは何でできてるんだってなったら、この地球の元素は何個しかないでしょって。はい、でも我々はその256の、それを使ってるから、はいはい、なんか、地球には、ないもので作ってるみたいな話。
あ、僕それを聞いて、その量子力学って、その、なんていうんですか、原子の話になって、うんうん、その、それが、その元素の元になってるみたいな話聞いて、ってことは、みたいな感じになって、うん、僕もその本全部読ませてもらったんで、うん、256のやつを深掘りさせてもらったら、
あ、そうなんだ。
繋がったっていう。
あれ、すごい答え合わせになるよね。
めちゃめちゃ答え合わせというか、すごいさ、別にあの人って宇宙人を信じてるとかそういうなんじゃなくて、
う
ん、生活の一部やからいるっていう、うん、その、いないところからいるんちゃうかって思って出会ったんじゃなくて、うん、最初からいるんですよね。出てきて、うん、あ、こんなんもいんのかみたいな。
急にね、竜が出てくるんだよね。
急に竜が。
初めての接触が。高校生の頃、急に竜に会ったっていうところが始まる。そうそうそう。
はい、千と千尋でいう、その白が出てきたみたい
な。ね、あ、そうそうそう。
はい、それを飛んでっていうこと、あっちの世界に飛んで。
どうなんだろう。
あれはなんか
感覚としてって。
時が止まったんだよね、最初。
時が止まったんですね。
周りが
止まって。ただ宇宙人、その、木村明則さんが会った宇宙人曰く、その、人間って一つの次元でしか生きてないというか、時間っていうのがあって、うん、まあこれもその情報統制につながるかもしれないんですけど、うん、僕らって12で割られた12時間、かける2の24時間を365日生きてるわけじゃないですか。うん、しかもみんな決まった時計で、刻んで、うん。で、っていう時点で1個の次元でしか生きてないっていう、その宇宙って時間っていう概念がないんで、
うん、
だからその木村さんはその後々理解してはったのは、その前で歩いてはったおじさんが、一瞬固まって何やろうって思ってた瞬間、竜が出てきたんですよね、確か。
そうそう。
で、今思い返したら、あのおっさんは止まってたんじゃなくて、時間線が自分だけ違うとこに行って、自分と竜だけ。
うんうん、
で、おっさんは微妙に動いてたんちゃうかっていう。
うん。
っていうので、その、木村さんは理解してはったんですよね。うん、納得してはって。
時間軸が違うっていうこと。
時間軸が違うとこに行っちゃったっていう。いや、めっちゃめちゃあれ、
面白いでしょ。
めっちゃめっちゃ読みました。
次、早く返してください。
はい、すいません。持ってきましたけど。
あ、本当に。
早くみゆきさんに返してください。
すいません。
ゆっくり、いろんな本の回やろうね。そうそうそう。
普通に買おうと思いましたの、自分で。
あれいいよね。
そんなには。
量子力学にあれも繋がってたんだね。
そうなんですよ。おかんに紹介したら、そこでアマゾンでポチしてました。
はいはい。黒毛のお母さん聞いてくれてますからね。
聞いてくれてます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
コメントも。
あの、二重スリット実験のさっきのね、見るがどうのこうのってあるじゃないですか。
はいはい、
見てたら、あの、変わるみたいな、うん。ってことは、見るってことに対しても、はい、すごい何か力があるってことですよね、きっと。
そうですね。
見ることに対して力があるから、見るっていう行為自体に、
影響
あの、周波数が出てるのかなっていう。
でも、ある種見るっていうことじゃなくて、うん、見るっていうことは意識するってことで、ね。
はい。
そこ、意識がそこに向くっていうことで、そこに周波数が生まれるっていう。
ああ、意識に周波数。う
んまあ、確かに人間目からしか情報を得られないから、絶対意識を目の先に送ります
よね。うんまあ、目が一番8割っていうね、はいはい、耳と、まあいろいろあるけど、鼻も情報ではあるけど、はい目で捉えた一個の情報に対しての意識がそっちに向くからそこに波動が生まれて乗っていくっていう。う
ん
う
んまあ、目力ってそこから来てるかもしれないですよね。うん、なんか、買って。
ポストとか
よく、うん。なんかこう、女の子ではスカートを履くと足出すと足細くなるよって見られてるから引き締まるよとか。うん、あと芸能人の方とかも垢抜けてくるとか見られて綺麗になるとか。そういうのあるかもしれない
ですね。芸能人の法則もありますよね。その足を見られてっていうのも、その、見られたから細くなるんじゃなくて、見られてるって思ってる自分が、 補足していくみたいな、うん、芸能界に入った途端顔が可愛くなったとか、うん、急に喋りが上手くなったとか、うん、急になんか演技が上手くなったとか言うんですけど、うん、それって周りに上手い人とか可愛い人とかがいるから、そういう人ばっかりを見てると自分もそうなんじゃないかって脳内で錯覚するらしくて、うん、だからそのなりたい自分がいるんやったらまずその環境に身を置けっていうのも、うん、あのその通り で、あと劇団ひとりさんが言ってはったんですけど、うん、その、うん、今自分がいる環境の周りにいる人が今の自分のレベルっていう。
うん、ああ、はいはいはい。だからよく言うやつですね、
うん、
それも。
そうなんですよ。だから周りに、あの、変な愚痴ばっかり言うやつがいて、うわ、嫌やなって自分の中で思ってたとしても、うん、ずっとそこにいると、うん、その人たちに似てくるっていう。
これは本当にいろんな人が感じてるでしょうね。
いや、も
う
それを変えるためには自分が変わらないとってことですね、まずは。
はい、
あの、あれですね、ナルトで言うとこの、あの、うちのイタチのイザナミっていう技があるんですけど。
どんな技でしたっけ？
あの、カブトと戦ってる時に、はい、最後、あの、サスケとイタチとカブトで戦ってる時に、
はい、
カブトに現実をかけるんですよ、イザナミっていう。
はい、
で、そのイザナミっていう技は、はい、あの、毎回、その本人が変わらない限り、一生永遠にその、時間をループする、
うん、
でそこから抜け出せなくなるっていう現実、
うん、イタチが
かける、カブトにかけるみたいな、
ちょっと怖いね、
怖いですね、
は
い、
うん、カブト自体は、ね、あの毎回イタチに勝った勝ったって思うけど、うん、毎回蘇ってくるっていうイタチが、
はい、
でいやこのパターンだったらこうやって帰ってくるから次はこうやって戦おうとしても、はい、どんな戦い方をしても、
はい、
結局結果は同じ、なぜなら自分が変わらないからっていう、
うん、
カブト自身が変わらないからですか？
はい、自分を認めないから、
はい、
自分は実はこういう人間だっていうのを認めないから、
はい、
あの、一生ゴールが同じになるっていう。う
ん、あ、欲望よりも本間の自分が優先されるみたいな。
うん。だから自分で、例えば変えたい。この環境嫌やなと思って、うん、でも嫌なまんまずっと一緒に過ごしてても、あの、思いだけが募っていくだけで、
はい、
行動しない限り、
は
い、一切ゴールは変わんないっていう。
確かに人に求める人間と自分に求めていく人間っていうのを二極化してて、なんか俺の周りにいるその言ったらなんて言い方は考えないで言うと、成功してる人は自分に求めてる人が多くて、なんか自分にすごい不満を持ってる人は周りにばっかり求めてる人が多いなって思ってて、
うん、もう一回言ってもらっていいですか、すいません
大事なことなん
で、はい、大
事なこと、
多
分自分
どか、はい、
確かにどっから話せばいいって
。成功してる人たちは、
成功してる人たちは、
はい、
自分に求める人が多い、
うん、
物事、要求だったりっていうのを、
うん。
で、周りがこういうふうな状況にあるのは、自分がこういう状況じゃないからだっていう、自分を変えていくっていう人が多いけど、うん、口の世界とか、なんでこう、周りはしてくれないんだっていう人は周りに求めていく人ばっかりで、
うん、
その人は言ったらあんまり、
結局そこまでっていうことですね。ね、
ちょっと落ちてる人間の方が、落ちてる人間っていうのをちょっと言い方があれだけど。
うん、変わらない。現状維持でずっとそのままでされ
ている、うん。現状維持じゃない、実はなんかもう下がっていっちゃってるんだけど、うん、そこに気づかずずっとそこを回り続けてるっていう。螺旋階段をずっと下がり続けてるっていう状況で、うん、変えるならもう周りは関係なく自分を変えたら早いんじゃないっていう。
そう思ったら赤ちゃんって、うん、これちょっと話変わっちゃうかもしれないですけど、うん、赤ちゃんってあの自分の欲望をそのまま出すわけじゃないですか、
うん、そうだね。
で周りが絶対にバックアップしてくれるわけじゃないですか、
うん、
でバックアップできない人が虐待になったりとかする、
うん、
それってもうほんまに少数派じゃないですか、
うん、
だからその自分をあどうなんかな、赤ちゃんのうちは自分をさらけ出した方が周りがよしよししてくれるみたいな。
赤さんの話だったらあれじゃないですか、さっきあのオフで言ってた話あるじゃないですか。
何でしたっけ、
100人の。
あと、シンバさんが話した実験の話ですよね。
はい、あ、そうです。はい、実験の話。
実験
赤さん、赤さんを、あ、シンバさん話してください。
赤ちゃんを実験で、これ、細かいところまで覚えてないから、
あ、
全然、はい。
あの、子供を大人数こう集めて、その子供に誰も話しかけないっていう実験。で、喋る言葉は何の言語を喋れるんだろうっていう
実験があって、
初めての言葉。
は
い、その赤ちゃんには、あの、ミルクもあげるし、おむつも買えるっていう最低限のその生活の環境は保障するけど、
はい、
誰もこう、抱っこしてあやしたりとか、話しかけたりはしないっていう。はい、で、どの
言語は。コミュニケーションを取らないですね。
コミュニケーションを取らない。で、結果どうなったかっていうと、全部の赤ちゃんが死んじゃうっていう。
え
全員死んじゃって、
はい、
その実験を確か2回くらいやってるん
で
ね。
ひどい話ですよね。
うん、それも絶対秘密裏に ですよね。
いやでも、ネットにはもう出てる。
あ、出てる。
かなりもう昔、1800年代とか、ね、もっと前かもしれない。
あ、そうなんですね。うん、
私、ポッドキャストでバイリンガルニュースっていう、番組をよく聞いてんですけど、はい、ニュース取り上げるんですけど、その事件の話もしてて、はい、そうそうそう、赤ちゃん。やっぱ、動物もそうですね、うん。愛情がやっぱりないと育たないっていう必要不可欠なインフラだけじゃ。
赤ちゃんが生まれてきた時に、みんな目がすごい目で全然違う目、生まれてきた時って、すごい面白い目っていうか、不思議な興味深い目をみんな持って生まれてくるんだけど、うん、なんでかって言ったら大人の、興味を引くためにそういう目で生まれてきて、自分にその目を向かせる。
いや、可愛いと思わせる、その、猫とかと一緒ですよね。
そう、もう、生まれたては、もう本能と兼ね備えられてて、っていう。
だって、そんな言葉とか分からへんのに、楽しい時笑うねんで、こんな顔みたいなおかんが言っても理解できないじゃないですか、うん、でも、楽しい時に笑うっていうことを勝手に覚えるじゃないですか。うん、それって、やっぱおかんのその、素粒子を受け取ってるって言ったら、ちょっと、
かさ苦しいですけど。そう、きっとその意識っていう何かが、目に見えない何かが、こっちに伝わってくるから、
はい、
生きれるというか、
はい、
なんかあるんじゃないかな、みたいな。
それでもしかしたら、臓器の動かし方じゃないけど、うん、呼吸の仕方とか、代謝の仕方とか、うん、もしかしたら、それで体質ってそれで決まるのかなって、今直感的に思ったんですけど。
あるかもしれないですね。
この前ドルさんが言ってあった、
はいはいはい、
いろんな人に抱っこさせろっていう。
はいはいはい、はい。
で、生まれた一番最初にお医者さんに抱っこされた人がデブやったらデブになるみたいな。
う
ん、
そう。
それってそういうことなんですかね。あ、デブって言ったらあれですけど。
もしかしたら、はい、そうかもしれないですよね。
でも私の、友人が、これ聞いてくれてる友人が、
はい、
取り上げてくださった助産師さんが、
はい、
巨乳だったらしいんですけど、
はい、
その友人は女の子だったんですけど、
はい、
お察しの通り巨乳ではなかったので、ちょっと残念がってますね。
じゃあ都市伝説ではなく、ちゃんと今、
はい、体験として、
はい。ここで検証されましたという。はい、
なので。個人差があるってこと、
はい、個人差がある。
個人差環境のせいにするなってこと
ですね。
おっぱいに関してはそうかもしれないですね。おっぱいに、
はい、
この辺で締めたいと思います。
なるほど。
はい。当クラブで話す内容のすべてはメンバーがシルバラベた上での見解であり、押し付けるものではありません。気になったらぜひご自身で調べてみてください。それでは、公式ツイッターとインスタグラムありますので、補足説明などはそちらをご覧ください。
はい、
また、Google フォームもございますので、何か、ご意見がありましたらそちらへお願いいたします、うん。いつかまとめて紹介する回をやりましょう。
はい。
はい。それではまた次回。さようなら。
さよなら。
お
っぱい。